ロのテキストが出エジプト記になっておりますが、その主題が贖いの契約モーセという主題ですね。出エジプト記の3章の8節を見ていただきますと、それゆえ私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、うんぬんというふうにつながる。下っていきっていうふうに書いてある。私たちの信じる神は下ってきてくださる。これは日本の伝統的な神様と全く違うと思うんです。鎮座ましますとか、あるいはオリエントの神々もどちらかというと恐ろしい神ですね。何かがあるとたたる神という、そういう感覚が強かったのですが、ここで聖書で示される神というのは高いところにおられて恐ろしい目で見張ってるっていうんじゃなくて、私たちの状態を見かねて下ってきてくださる神というわけですね。それで今日の主題、贖いの契約というところを、なぜこの贖いの契約、贖いっていうのは買い取るっていうことです。身請けをするっていうことです。身の代金を払ってですね、私はとことん味方する神というふうに考えたのですが、それでは今日のテキストの中からその下ってきてくださる神、とことん味方をしてくださる神ということをもう少し見てみたいと思います。モーセという人が登場してまいりますね。このモーセはいわゆるエジプト脱出を成功させた偉大な指導者、旧約聖書の中では一番最初の預言者という扱いがなされているようです。モーセが神様に召されていくという物語の作り方が、預言者が神様に召される時と同じ構図になっているんですね。このモーセはご存知の方も多いと思いますが、エジプトのの中でユダヤ人がヤコブの時代の末期にですね、ヨセフを通して飢饉のパレスチナを避けてエジプトに住んで、そして移り住んだ。しかもエジプトの王から一番いい五線っていう三角巣っていうんですか、あのナイル川が海に注ぐのにずっとこう広がって大変肥沃な場所をもらったんですね。でそこに移り住んだのはいいんですが、そこでユダヤ人がどんどんどんどん増えていった。それでエジプトの王が、これ旧約聖書ではその王のことをファラオっていうふうに言うんですね、このままでは危ない、この国を奪われるかもしれない、でこのいわゆる三次制限を 命する、男の子を根絶やしにしようと、そしてもうこれ以上増えないように今元気な男は徹底的に強制労働で苦しめようというふうにして労働が強化される。そしてこの男の子も見つかったら皆殺しにしようという、そういう政策に出たというふうに書かれているわけですね。でその中でモーセのお母さんは大変賢くて、男の子が生まれた時にそれを足で編んだ川に、中にアスファ水が入らないにアスファルトを塗ってですね、そしてナイル川に流して王宮で拾われるようにして、それで、彼は王宮に育ったということなんですね。そして何不自由なく暮らしていたのですが、40歳になった時にイスラエル人は強制労働の中に暮らしてますから、もうピリピリしてるんですね。そういう中で、しかもこう間引き政策っていうんですか、子供は取られる。そうなるとイスラエル人の心は荒れ放題に荒れるわけです。モーセはやっぱりユダヤ人の血が騒いだんでしょうね。 2章の12節を見ますと、モーセは辺りを見回し、誰もいないのを確かめると、ここら辺りが弱いモーセの姿、誰も見てないっていうのを見て、そのエジプト人を撃ち殺して死体を砂に埋めた、完全犯罪をもくろんだんです。ところが次の日、イスラエル人同士がまた揉めてるっていうのを仲裁しようとして入ったら、彼がやったことを知っているっていうのが分かった。あのエジプト人を殺したように俺たちも殺すのかってこう言われて、それでモーセは恐ろしくなって逃げ出すわけです。エジプトからですね、ミディアンの地に逃げたっていうふうになってますが、ファラオが殺そうとして追っかけたけど、まあうまく巻いて、でミディアンで安住の地、そこで結婚して、40年経つと。彼が平和にですね、羊を追うという生活をしているそのさなかに神様との出会いが起こると。ミディアンで暮らしてたんですが、彼は羊を追ってアレノの奥へ行き、神の山ホレブに来た。そして芝が燃えてるのを見ると、不思議だなと思って道をそれて見に行ったところで神の声を聞くというわけですね。ここで3章の4節に、主はモーセが道をそれて見に来るのをご覧になった、神は芝の間から声をかけられる。せなくても、また旧約聖書を読み始めた、もう読み直し始めたっていう方がふっとおっしゃったんですね。旧約聖書には神っていうのと主っていう言葉がある、神様に二種類あるように見えるっていうふうにおっしゃったので、はあ、随分地位深く読んでくださってると思って、私はとても嬉しくなったんですが、そうなんです。ここで初めは主はって書いてあるのに、その次神はっていうような言葉になってる。これは最近の聖書学ではどうもここの部分では2種類の資料があるみたい。その2種類の資料を知ってる誰かがこれを組み合わせて編集したものというふうに考えられてですね。ですから主はっていうふうに、神様のことを主っていうふうに呼んで、主は主はってこう書いてる資料をヘブル語ではヤーウェっていう言葉、それを英語にするとジェホバ、ジェですから J 資料っていうふうに呼ぶんですね。それからこの神はっていうのはヘブル語でエロヒームっていう言葉が使われて、それでその頭文字を取って E、 だから E 資料で、その J と E とがこう入り組んでるんです。これよくご覧いただくと、そこで主はってなったり神はっていうふうになったりしてるんですね。 J のこの主はっていうふうに呼ぶ時のこの特徴、神様のイメージっていうのは擬人的に描くんです。アダムとエヴァが食べちゃいけないっていう木の実を食べて、彼らが身を隠すと主が歩まれる音を聞いたのでなんて書いてある。なんかこう草むらを開けてね、ガサンゴソって歩いてきたっていうふうにな感じになるんです。そういう表現をする。今日のところでも4節は、モーセ、主はモーセが道をそれて見に来るのをご覧になったっていうのと、それから7節を見てください。主は言われた、私はエジプトにいる私の民の苦しみをつるさに見、追いつかう者の家に叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。これは随分ね、ただ見たぞっていうんじゃなくて、こう見て、聞いて、そしていろいろ分かったと。だから私は下っていくっていう、そういう、この、いかにも人間的ですね。神様の表現。それが E になると、9節を見るとですね、身をイスラエル の叫び声が今私のもとに届いた。またエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見た。これだけです。そして今行きなさい、私はあなたをファラオのもとに使わす、というふうになる。これもですね、だからそれぞれの表現の違いがあるのですが、実際神様が人間と同じようにガサゴサ歩いたりとかですね、聞き耳立てたりとかじっと覗いたりとかっていうのはないのですが、受け止め方としてですね、これはある意味でとても分かりやすい。つまり神様は私たちをいつもじっと見ててくださる、そして聞いてくださってて、しかもじっとご覧になって、いよいよ時には下ってくださるっていうね、これが人格的な神様というふうに、言っていいのじゃないかと思うんですね。で、そこで今日の一番のポイントは、モーセが召される時なんですが、11節にモーセは神に言った。ここはだからいいになりますね。私は何者でしょう、どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。モーセはいわばお尋ね者ですね。殺人したい遺棄罪だから彼は戻れない、エジプトには。なのにエジプト行けっていうふうに言われる。だから彼は逃げたい。でもその逃げるための弁解の口実に、私は何者でしょう、これをもうちょっと客観的に言えば、つまり行けない理由がある、そして自分には決定的な限界があるっていう、そういうことです。こんな私がどうして行けますかっていう、このところが預言者が召される時のパターンと似てると。イザヤが召されたりするとかね、そういっぺんは逃げるっていうね、そういうのがある。だからモーセも逃げたいと思った。ところが神様はしっかり捉えられる。犬飼美智子さんが人間の大地っていう本の中でですね、この謙虚謙遜っていうことを、ヒューミリティっていう言葉、英語で言いますね。そのヒューミリティっていう言葉はラテン語の、ホモ、英語でヒューマンとつながってるんだと。だからこの最も人間的なっていうのはヒューミリティ、それは謙虚である、謙虚というふうに訳されること。その謙虚という言葉は限界を知っているということなんだ。これがいつの間かいいことをしよう、いいことをしようということだけで、それは今度は逆に私に悪いことはしてないっていうふうになると、いつの間かその限界を忘れるんです、ね、そして人の限界ばっかりは気にかかって自分の限界を忘れてしまう。これがとても危ないんですが、モーセはここで嫌をなしにこの殺人したい機材っていうね、それで私はようはばかってる身だっていう、そういう状態で、それでやっと安定してもうこれでいいかと思った時に、またエジプトに帰れっていう、その言葉を聞いてしまう。だから彼は最初は逃げるつもりで、私は何者でしょうっていうふうに答えるのですが、神は私は何者でしょうという人間をお召しになる。私こそふさわしいでしょうというものを捉えられない。つまり私は何者でしょうっていうものを捉える。それはヒューミリティがあるからです。ヒューミリティのあるものでなければ神は働くことができない。自分勝手に動くから、神様の御心のままに何かをなさろうとするときに、私たちにそのヒューミリティを与えるために 神はわざと私たちに恥ずかしい経験、弱らされる経験、人前にはとても言いたくない、そういう状態をお与えになってるのじゃないでしょうか。だからまず神は私は何者でしょうという答えをする者に声をかけられるのだっていうことを覚えておきたいと思うんですね。そしてその次に、でもモーセはまだ少し逃げたい気持ちがあるから、まあそういうなら行きますけども、でも今度人にどう説明したらいいんですかって、あなたは一体どなたですかっていうふうに尋ねるときに、これは英語にしても、まあ、ヘブル語でも日本語でも全部こう翻訳のしようのない言葉ですね。私はある、そういう名前だっても私はある、英語で言うと I am、それだけっていうのは文章にならないですね。 I am な何かでないとね。だからこれで日本語で言うと私はっていう、これではピンとこない。それを、まあ、私の尊敬する旧約聖書亡くなられましたサコン先生は、ここのところをご自分で翻訳してらっしゃるのはですね、なんて言ったらよいでしょうかって尋ねると、神はモーセに、私がいるのだ、確かにいるのだと告げて答えたってこう訳した。私はある、私はいるのだ、確かにいるのだっていう、そういうふうに捉えてらっしゃる。つまりここにまたクリスマスの、クリスマスはインマヌエル、神が共にいる、そこですね。だから私たちの信じる神っていうのは遠いところにいるんじゃなくて、共にいようとする神、そして下って来てくださる神というところに、とっても大事なユニークさがあるっていうことです。そしてそのように私たちを捉えて用いてくださるというわけですね。確かにいるぞとおっしゃる。ニューヨークのリバーサイド教会という大きな教会でして、これはもう20年ぐらい前、もうちょっと前になるかな、あの説教集が出たんですね。その説教集の中でコフィンっていう牧師がいたんですが、このコフィンっていう牧師の説教の中で私はとても好きな言葉があるんです。全部を申し上げる必要ないんですが、神の愛は価値を求めるのではなく価値を作り出すのですというね。神は価値を求めるのではなく価値を作り出すのです。私たちは価値があるから愛されているのではなく、愛されているから価値があるのです。私たちに何か資格があって、神様に愛される価値があるから神様が愛したんじゃなくて、どういうわけかわからないけれども、常に傷も積み、私は何者でしょうと言わざるを得ないものを捉えてくださって、愛してくださるから、私たちはそれで価値あるものになる。私たち自身で価値のあるものになろうとする必要がないのですね。愛されてるから価値がある。そういう意味で神様はとことん私たちの味方をしてくださってる。私たちと同じようになろうとしてくださった神が私たちと常に共におられる。確かにいるぞっておっしゃってくださってる。その神と共にこの週も歩みを進めていきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、まさにモーセと同じでありました。私は何者でしょうとあなたに答えるしかないものであるにもかかわらず、あなたは私たちに目を留めてくださり、つぶさにご覧になり、私たちをお使わしになります。囚われている人、本 当に苦しんでいる人を解き放つ技をしなさいと。モーセは大変平安な日々の歩みからこのお召しを受けたことによって、また大変な苦難の道を歩むことになりました。私たちもただ自分の平安だけを求めてそこに安住するのではなくて、本当に苦しむ人と共にいる姿勢を保つことができますように、あなたが価値のない私たちをお召しくださったその御心は、苦しむ者と共にいるように、そしてあなたが解き放とうとしておられるその御業に私たちを用いようとしておられる、その御心にいつも応えるものでありますようにお助けください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。